皆さんおはようございます。今藤島隆一郎兄弟に聖地旅行のお証しをしていただきました。先週私の方からそのお証しをご依頼させていただきました。で、なかなか聖地旅行における見聞ということは生涯の中で何度もあるわけではありませんので、時間のことはあまり気になさらないで十分お話しくださいというふうにご依頼させていただきました。本当にありがとうございました。感謝申し上げます。一言お祈りさせていただきます。恵みと誠に富たも天の父なる御神様、私たちの目を耳を唇を、私たちの命そのものを、あなたの命の御言葉によってお養いくださり、清めてください。飲むにも食べるにも何をするにもあなた様に喜ばれるご栄光を表させていただくしもべたち一人一人、その生き様とならせてください。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。紀元後30年初夏のこと、死者の中からよみがえられたご復活の主イエス様はペテロをはじめとする弟子たちにこう仰せられました。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。こう仰せられ、イエス様は弟子たちの見ている前で挙げられ、雲に包まれて見えなくなられました。主イエス様の昇天は確かに弟子たちにとって不思議な出来事でした。しかし弟子たちはいつまでもそこに佇んでいるわけにはいきませんでした。彼らはイエス様の御言葉、イエス様のご命令に従ってオリーブ山からエルサレムの町に帰り、泊まっている家、おそらく最後の晩餐の行われた家の屋上の間に上がって、皆心を合わせて祈りに専念していきました。祈りの輪は日を重ねるごとに増し加えられていき、数日のうちに120名ほどになっていったのです。その祈り、待ち望んでいる弟子たちの上に使徒の働き2章1節以降に記されていますように、約束の聖霊が望まれたのです。約束の聖霊、神様の第三位格であられる聖霊は、主イエスキリストの福音が全世界に明かしされていく福音宣教の主役であり、イエス様を信じる一人一人の魂がイエスキリストの身からとなる教会に加えられる教会形成の主役であられます。また私たちのうちに自由に働いて、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、受精という御霊の実を結ばせて、イエス・キリスト様に似たものへと作り変えてくださるお方であられます。その聖霊に満たされた弟子たちを代表してペテロが立ち上がり、ユダヤの人々に声を張り上げて語りました。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を傾けてください。そのようにイエス様の弟子ペテロの最初の説教が、この使徒の働き2章14節から36節のところに記録されています。イエス・キリストの逮捕、裁判、壮絶な十字架死、その一連の出来事の中でペテロ自らも 奈落の底に突き落とされるような試練を体験したことでしょう。その切り裂かれるような深い傷が、よみがえりの主イエス様によって癒され、また約束の聖霊に満たされることによって、ペテロの口から福音がほとばしり出るように語り出されていくのです。この2章14節からのペテロの説教の特徴は、二度も単刀直入に、あなた方がイエスを十字架につけたのだと述べているところです。つまり、2章23節を見ますと、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しましたと、ペテロはユダヤ人たちに述べています。とんで、2章36節を見ますと、ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。鋭い、諸刃の剣のようにペテロは人々の心にぐさりと突き刺すような誤調で罪をあからさまに指摘しています。つまりペテロは彼の言葉に聞き入っていたユダヤの人々に対し、あなた方こそイエス様を十字架につけて殺した張本人なのだと罪をあからさまに指摘しているわけですね。紀元後30年頃のその当時、イエス様を十字架につけた人々はしてやったりと北斎演でいたに違いありません。生まれながらの罪人である人間はしばしば自分が主導権を握って全てを思い通りに動かしていると思いがちです。しかしそうした人間の思い上がりを超えたところに、この世界と歴史を支配しておられる神様がおられ、ご自身の永遠の目的と計画を着々と進めておられるのです。まさにイエス・キリストの十字架死と死からのご復活は、人間の思い上がりを超えた神様のどんでん返しの御業に他なりませんでした。それで天の父なる神様は、人間の様々な思惑を超えて、ご自身の一人子イエス・キリスト様を十字架の死の中から解き放って、死者の中から蘇らせてくださったのです。実に父なる神様は、父なる神様が、まことの救い主キリストをお認めになったイエス様を、ユダヤの人々よ、あなた方はよりによって十字架につけて殺したのだとペテロは断罪したのです。すると人々は愕然として深く心を刺され、この2章37節に記されていますように、恐れもだえながらペテロたちに尋ねました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか。一体私たちはこのむぐたらしい罪の悩みからどうしたら救われるのでしょうかと、そう人々は尋ねずにはおれませんでした。ところで私たち人間は、その時のユダヤ人たちと同様、自分がイエス・キリストを十字架の死に追いやった張本人だなどとは誰も思っていません。しかし聖書は、イエス様が十字架上で死なれたのは、私たちの罪の背きのために差し通され、私たちの咎のために砕かれたと、イザヤ書53章5節で言い切っています。イエス様があの日あの時十字架上でむごたらしい死を遂げなければならなかったのは、古今東西のすべての生まれながらの罪人の罪の身代わり、私のあなたの罪人の懲らしめのためでした。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないと聖書に言われていますように、古今東西の私たち一人一人を含む私たち人間は、 神様の御前にはいかなる存在なのでしょうか。ペテロは鋭い諸刃の剣のように人々の心にぐさりと突き刺すような誤調で罪をあからさまに指摘しました。すると人々は深く心を刺され震えおののきながら37節においてペテロたちに尋ねました。兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか。その質問に対するペテロの答えは信じられないほど単純明快なものでありました。この使徒の働き2章38節においてペテロは答えて申しました。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。そのようにその時メッセージに御言葉に心を刺されて救いを求めた人々にペテロが示した二つの勧め、その第一は悔い改めなさいということ、第二はイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいということです。悔い改めなさい、メタノエオというこのギリシャ語は心の方向転換を意味する言葉です。単に過去の罪を後悔するとか残念に思うというだけではなく、決心して方向転換をし主なる神イエス様に立ち返った生活をすることですね。イエス様を救い主キリストと認めず十字架にかけて殺してしまったその罪の奴隷状態から180度の方向転換をすることです。罪と死の支配下に置かれていた状態からイエス様の支配下に移され、イエス様こそ私の救い主キリストですと信じ告白することです。人がイエス様の福音に触れ天の御国に入るためには、何よりもその心の姿勢をそれまでの在り方からイエス様の方向に逆転させ、イエス様の十字架死と死からのご復活は私の罪のため救いのためと信じ告白し、自らの罪を悔い改めなければなりません。またそのような内面的な罪の悔い改めは具体的にイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるという目に見える形となって現れてくるものです。主なる神イエス様に背を向けていたそれまでの固くなな在り方から決心して180度の方向転換をしていくとき、罪を許された平安とイエス様を信じる喜びが与えられます。イエス様を信じる喜び、その内なる喜びはおのずと外側に信仰告白となって現れてまいります。私はイエス様を信じて罪と死から救われましたクリスチャンですとの公の告白を行う時がバプテスマ洗礼なんですね。バプテスマは復活の主イエス様が定めてくださった恵みであり、イエス様を信じて救われた者がその救いの恵みの印としていただくものです。バプテスマという公の告白をもって人は信仰生活、教会生活の真のスタートを切り、天国というゴールを目指して新しいクリスチャンとしての歩みを始めていくのです。続いて悔い改めてバプテスマを受ける者はこの2章38節後半にありますように、賜物として聖霊を受けるとの約束の御言葉が語られています。つい今しがたペンテコステの朝に聖霊に満たされて語り出したペテロがこの約束の言葉を語っているのです。ですから今日主イエス様を信じてバプテスマを受けた人に注がれる聖霊の働きは、かつてあのペンテコストの朝に弟子たちの上に注がれた聖霊の働きと同じ賜物なのです。私たちの心を密かに動かして主イエスキリスト様を信じさせてくださる聖霊の働きと、ペンテコステの日の奇跡的な印を伴う聖霊の働きは決して 別々のものではない同じ賜物なのです。ご聖霊は、シェス様の御名によって、バプテスマを受けたすべてのクリスチャンのうちに住んでいてくださいます。皆さんの中には、聖霊が自分のうちに住んでいてくださるかどうか、わからないという方がおられるやもしれません。しかし、ご聖霊は、確かに、信じるあなたのうちに住んでいてくださいます。なぜならあなたはイエス様を肉眼を持ってご覧になったことはありませんね。にもかかわらずイエス様を信じて愛して言葉に言い表すことができなくても喜んでおられるなら、それはあなたが救いの恵みに預かっておられるからなのです。イエス様を見ずして救い主と信じる、この一見不合理なことを可能にしていてくださるその方こそ、あなたのうちに住んでおられるご聖霊ご自身であられます。聖霊は確かにあなたのうちに内住して、イエス様に対するあなたの愛を育て、あなたの祈りを取りなし、あなたにすべてのことを教え、あなたを導き、イエス様を明かしする力を与えてくださいます。聖霊は、知性と意志と感情をお持ちのお方であり、神様の御心の深みまでご存知であられ、それを私たちに示してくださるお方です。いよいよ深くご聖霊に預からせていただきましょう。さらに、悔い改めて、バプテスマを受ける者に与えられる約束が39節にこのように述べられています。なぜなら、この約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからですと、そのように約束されています。これは本当に慰めに満ちたお約束と言えるのではないでしょうか。罪を悔い改めてバプテスマを受ける者には、その本人ばかりか、その子供たちをも含めて子子孫孫に至るまで、また遠くに住む人々にまで罪の許しと救いの恵みに預かる機会が広がっていくというのですね。私たち一人一人、私があなたが自らの罪を心から悔い改め、イエス様の十字架死と死からのご復活を私の罪のため救いのためと信じ告白し、バプテスマを受けていくときに、あなた自身に罪の許しが与えられます。そればかりではなく、あなたの子供たちにまで罪の許しと救いの恵みに預かる機会が広がっていくというのです。ですからどうぞ、まだお子さんが救われていない方は、お子さんたちがイエス様を信じて救われるものとされるように、神様の約束を信じて積極的に祈り求め、教会の初集会に、教会学校に、礼拝に共に出席するように促して、声をかけていっていただければと思います。そうすることで、あなた自身が年老いた時もなお子供さんたちが信仰を受け継いでいってくださるからです。クリスチャンにとって受け継ぐべき最大の遺産は信仰でなくて何でありましょうか。今朝、主なる神イエス様は聖書の御言葉を通してあなたに仰せくださいます。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。主イエスを信じなさい。そうすれば救われます。あなたもあなたの家族も救われます。チャペルコンサートや展覧会、バザーなどを通して、この地域の人々の偏見という心の使い棒が少しずつ取り除かれ、見えないご聖霊の風が教会の内外に吹き当たって、命への芽生えがもたらされるように祈ってまいりましょう。また 教会の交わりがいよいよ互いに愛し合い、キリストを証しする心安らぐ教会とならせていただけるように、御言葉とご聖霊に導かれ、ご聖霊に満たされて共に前進させていただこうではありませんか。お祈りいたします。天の父なる神様、聖なる皆をあがめて賛美申し上げます。聖地旅行のお証を通して、あなた様の皆があがめられておりますことをありがとうございます。私たちの唇をいよいよ清めて、生活の裏付けを持って、共にイエス・キリスト様の福音を証しさせていただけますように、お導きをお願いいたします。世の現実においては、さまざまな懸念すべき事柄が次から次へと生じておりますけれども、なおも望みを抱いて喜び、世の光、地の塩としての務めに忠実に励み続けさせていただけますように、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
Bye.